リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
ずいぶん涼しくなってきました。過ごしやすくなくなってよかったなと思いますけれども、ニュースを見ますと大きな台風の影響力はずいぶん至る所に残っているなと思わされています。でも関西空港がですね、こう再開したということで、よかったなと思っていますけれどもですね、大阪湾はもう大変な状況になっているそうですね。いろんなものがたくさん飛ばされてというか流されていて、もうゴミが至る所に浮かんでいるということなんです。そのままだと船の運航が非常に邪魔になってしまうんですね。でスクリューに絡みついたりしてですね、船が壊れたりすることもあるので、そこをこうゴミを拾って回っている人おられるんですね。本当に感謝なことだなと思います。大きなポリタンクの中にですね、何か薬品が入ったようなものが、ね、流されていたりしているそうですけれどもね、きれいになって船が自由にですね、安心して行き交いできるようになったらいいなと思います。まあ、でもそういうのは私たちの心もそうじゃないでしょうかね。いろんな心の中に汚れがあって、罪があって、不信仰があって、不従順があるというのが私たちの心です。でもそこにイエス様が来てくださって、きれいにしてくださっているということです。皆さんの心は今真っ白、もう本当に何の罪もない、汚れもない、清いものとされているというのが私たちです。そしてこのところに招かれている。自分の心を見ている間はダメですよ。自分の心を見るんじゃなくて神様を見るんですね。神様は私たちを直接見られないです。イエス・キリストというフィルターを通して見てくださる。昔の魚肉ソーセージ、今はどうか知らないんですけれども、赤いセロハンで包まれていたんです。皆さんご存知ですね。赤いセロハン私大好きでですね、それでこう見たりしていたんですけれども、セロハンを通して見るとみんなが赤く見えるんですね。世の中みんな真っ赤になるんです。それと同じように、神様は私たちをイエス・キリストという清いそのセロハンを通して見てくださっているんです。ですから全くイエス様と同じように、全く清い、全く汚れがない、全く美しいものと神様は見てくださる。もうあなたは清いんですよ、あなたの罪はないんですよと言ってくださっているんですね。自信を持ってください。あなたは清い、あなたは本当に、汚れないものとされて神様に喜ばれているということです。今日もこの御言葉によって、その慰めと励ましを受けてですね、この1週間スタートしていきたいと思います。今日の第一のポイントですね、頼りにしていたものがなくなるということです。このところは旧約聖書、イスラエルの人々はエジプトで奴隷となって虐げられていたんですね。辛くて苦しくて、神様助けてくださいと神様に叫び求めた。そうするとモーセという素晴らしい偉大な指導者が召されて使わされてきたんです。でモーセは、様々ないろんな奇跡を、ね、起こして、モーセが起こしてというよりもモーセを通して神様が起こされたんですけれども、最後はこの海を二つに割るというですね、映画実界でも有名なあのような素晴らしい偉大なその奇跡を起こして人々を助けてくれた。 で神様に会って、神様からこの実戒という戒めをいただいて、で人々をこう導いてきた偉大な指導者であります。もうこのモーセがいれば大丈夫だ、モーセについていけば大丈夫だと人々は思っていたんですけれども、そのモーセも永遠ではない、終わる時が来たということであります。このモーセという人の人生は非常に分かりやすい人生なんです。モーセの生涯は120年ですね。それをちょうど40年で分けることができるんですね。40歳までエジプトの王子としてですね、彼は生きていくんです。で40歳からアラノに行ってですね、そこで羊飼いとしてこう生きる。で80歳になった時に神様に召されるんですね。エジプト のイスラエルの民を救いなさいと言われて、そして、その働きをする。で最後亡くなったのが120歳ですね。ですから40年、非常に分かりやすい年ですね。で神様は最後モーセに山に連れて、行かれてですね、このヨルダン川があって、向こうにカナンの地がある、あれがあなたに約束した地ですよと、けれどもあなたはあの地に行くことができませんと言って、そこでモーセは亡くなるんですね。でそれから次のこのそこまでがこの、新明記といいましょうか、そこに書かれてあることです。そして次新しい時代になって、このヨシアをリーダーとする新しい働きがこのヨシア記から始まるということです。素晴らしい、偉大なというか、ものもモーセもこの世の人であったということですね。この世のものは全て過ぎ去っていくものであり、なくなるもの、そして朽ちていくものがこの世のものであります。ですからそのこの世に頼ってはいけませんよということなんです。それがいかに素晴らしいものであったかにしてもです。私の父と母が、昇天してもうしばらくなりますけれども、父と母が亡くなった時ですね、思ったのは、ああこれから私は父と母のいない新しい世界に生きるんだなとこう思ったんです。生まれてからずっと父と母はいました。でいるのが当たり前だと思っていたんですね。まあ年を取ってからはそんなに頼る、直接的に頼るって言いましょうかね、いうようなこともありませんでしたけれども、でも心の中では、ああ父と母はいるんだというこの安心感というものがあったと思うんですけれども、それがなくなって、ああもう頼る、本当に頼るものはないんだな、この世界の中に頼るものはないんだなというのをこう実感したのであります。皆さんもそうではないでしょうか。頼っていたものがいなくなってしまう、なくなってしまう、効果が薄れてしまうということあるのではないでしょうか。この世のものは全てそういうものなんだということであります、この教会もそうですね。素晴らしい指導者がたくさんいました。初代の牧師先生、瀬尾先生ですね。瀬尾先生、素晴らしい先生でした。私も千葉の短大で先生に教えていただきました。でナザレン教団だけではなく、他の教団教派でもですね、有名な素晴らしい働きをなさった先生であります。またこの久米先生ですね。久米先生、私お会いしたことがありませんけれども、この教会を引退なさった後は、なんか千里の方の教会のなんか名誉牧師かなんかをされたんですよね。で中高生キャンプで千里の教会がナザレンの中高生キャンプに参加したことがありましたね。 ですから私は神学生の時にその千里の教会に行ったことあります。まあ、そういうので間接的に久米先生と関わりを持ったのかなと思っていますけれども、でも清先生も久米先生もいなくなられました。もう昇天されました。土師先生、この教会非常に素晴らしい働きをされたあの先生です。この街道、この素晴らしい街道を建てられたのも土師先生の時でしたね。たくさんの方々が集まってきたいた時ですけれども、土師先生も亡くなられました。で、私の前の牧師先生は持田先生ですね。持田先生理事長もされたあの先生であり、あの素晴らしい人格者ですね。まあ、持田先生はまだご存命で、あのですけれども、あのでも私たちの目の前からはいなくなられたということです。まあ、素晴らしい先生であっても、私たちはずっと頼ることができないということですね。この世の中のものは全てそうなんだというのを私たちは教えられる。ここでヨシアはモーセについていけば大丈夫だと思っていたけれども、いなくなってしまって、自分で生きないといけないという状況になったということです。私たちも知らないといけません。この世に頼ってはいけません。この世のものは朽ちていきますし、なくなりますし、効果薄れていくもの、それがこの世のものなんだということであります。第2のポイントですね。けれども神様の約束は変わらないということですね。モーセは亡くなったから、もうあなた方とは関係ないですよと神様はおっしゃらなかったということですね。あの3節に、モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。モーセに言ったその約束は無効じゃないですよ。モーセを祝福したようにあなたも祝福しますよ。この民を祝福しますよ。まあ、そういう偉大な指導者と言いましょうかね。また目に見えるものがなくなってしまって、ああもう頼るものがなくなったのではなくて、神様は私たちに変わらない約束を与えてくださっている。ですから私たちは変わらないでですね、神様を信じて神様の御心を行うことができるし、行うように召されているのが私たちでありますけれども、いくつか問題が起こるんです。モーセはモーセの特別なこの才能といいますか、能力というのがあるんですね。けれどもこのヨシア、後継者のヨシアはモーセではないんです。モーセと同じようにはできないんですね。けれどもモーセにはない違う才能というか、違う賜物、能力というのを彼は持っている。ですからモーセと同じように彼はできないです。でそれでいいんですね。神様のご計画はそういうモーセと同じことをさせようとしておられないということです。教会の牧師もそうだと思うんですね。一人一人みんな違うんです、この歌の上手なとか音楽がすごくできる先生いますよね。もう羨ましくてしょうがないですね。あのように音楽できたらいいなって思うんですけれども、私はそれがないですしね。本当に冗談がポンポンポンポン出てですね、みんなをバーッと笑わせる先生がいる、いいな。大阪の人は、大阪の牧師先生はそういうのが多いんじゃないかなと思うんですけれども、羨ましいなと思うんですね。ただですね、この絵が上手な先生、ね、挿絵とかですね、パッとこう描けるような先生、いいなと私は思うんですね。スポーツがパッとできてですね、そういう意味でリードできる人もありますしですね、いろんな先生がいる。それぞれ神様が能力、まあ聖書的に言うならば賜物ですね、神様からの能力のプレゼントが与えられているんです。と同時に皆さんお一人お一人も神様から特別な、あなたでなくてはならない能力、賜物、才能が与えられているんです。 で、神様のご計画はその牧師を中心としてその教会に皆さんに与えられているこの才能を生かして教会を立て上げるというのが神様の願いですね。ですから教会それぞれはみんな違うんですね。イエス・キリストの教会ですけれども、集まっている人が違うから、与えられている賜物、与えられている才能が違うから同じ教会にはならないですね。同じ教会のように神様は願っておられない。それならばみんな同じような牧師って言いましょうかね、同じような人がいるならばどこの教会に行っても同じことがみんなされているんです。でも神様の計画はそうではないんですね。みんなそれぞれ才能が違って、で牧師の一つの大切な仕事は一人一人のその才能を見抜いてその才能が生きるようにしてあげるというのが牧師の大切な働きの一つであるんですね。で皆さんの才能がそれぞれが皆さんがみんな自分の才能が生きる働きがして、そして牧師も自分の与えられている才能をこう生かす働きをして、そしてみんながそれの働きが組み合わさって教会が出来上がる。そうならば人が変わるなら教会の働きも変わっていくというのは当然のことではないでしょうか。そこで問題になるのが伝統というのですね。伝統というのはその当時牧師とか信徒の方々が集まって、またその時の社会状況とかその時の地域の状況に合った一番良いものがそこでなされて、あ、これはうまくいったな、これは素晴らしいなというものですね。でその時はそれでも素晴らしくてですね、でもそれを次の世代にというと牧師も違うし、いる人も違う、時代も変わっていると、昔は良かったんだけれども今それをそのままやるのは難しいぞという状況は当然起こってくると思うんですね。でもいや伝統だからといってそれを維持するというのは神様の御心ではないと思うんですね。もちろんその時その状況で一番良いものがありですね、それの良さを全て人へするっていうんだけど、それを引き継ぎながら今いる私たち、今いる集っている皆さんと共に新しい伝統を作り上げるというのが神様の御心ではないかということですね。そしてその新しいというか、新しい人と新しい牧師とで新しい、また今の時代にあった、今この地域にあった新しい働きがされていくということですけれども、それも神様の祝福の導きの中にあるということですね。このヨシアがリーダーとなってモーセのようにはできないけれども、でもヨシアだからできるという働きされる、それが神様の御心であったんですね。私たちの教会も新しい時代になって、新しい、地に踏み出そうとしているんですね。皆さんの賜物をですね、生かす素晴らしい教会にしていきたいなと思うのであります。第3番目ですね、けれども大丈夫だということですね。5節ですね、一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。モーセはとても神様と親しかったんですね。もう神様はモーセを友達だとも言われたんですね。でモーセはですね、神様がですねこうしようと言ってもですね、いやいや神様待ってくださいよと言ってですね、神様にちょっと意見するようなね、非常に親しい関係だったんですね。あのようにモーセさんのように私はできないなってヨシエは思ったと思うんですけどね、いやそうじゃないよと、私はモーセと一緒にいたけれどもあなたと共にもいますよ、そしてあなたを見放すこともあなたを見捨てることもありませんよと言ってくださっている。モーセはいなくなったけれども 神様がいてくだされば大丈夫だ。失敗することもあるかもしれない、間違うこともあるかもしれないけれども、あなたを見放さない、あなたを見捨てないよと神様は言ってくださっている。ああ、私はもうこの神様に従っていけば大丈夫だ。これはモーセだけではありません。私たち教会であり、皆さん一人一人であります。皆さんのそばに神様はいてくださいます。いや、皆さんのうちにいてくださいます。聖餐式でパンとブドウジュースを食べ飲むのは、神様が一緒にいてくださる、いや神様がうちにいてくださるという一つの見えるシンボルとしてあるんですよね。神様がうちにいてくださる、決して見捨てられない、決して見放されない神様がいて、私たちをいつも見守り導いていてくださるのであります。ですから大切なことは、そのことを絶対忘れないということです。神様が私と一緒にいてくださって、私を守っていてくださるということを決して忘れないということです。私たちが落ち込んだり、こうがっかりしたり、ああもうダメだなと希望をなくすときは、この神様を忘れたとき、この神様をこう意識からなくなったという時にそうなってしまうのであります。たとえそんな風になってもうダメだなと私たちが思ったとしても、神様は私たちのそばにいてくださいますし、私たちを決して見捨てられないお方だということです。ですから一番大切なことは、この神様の愛を忘れないということです。そのためにはですね、7節、ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならないとありますね。これが大切なことなんだということですね。モーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれないということで、このモーセが命じた律法というのは、あの十戒ですね。で、十戒というものは何かというと、イエス様が教えてくださいました二つのことですね。一つは神様を愛すること、もう一つは人を愛すること。要は愛なんだというのはこの十戒の精神です。ですから十戒のことを機械的にですね守ればいいというんじゃないんです。その機械的に守っていたあの人たち、新約聖書ではパリサイ人律法学者ですけれども、イエス様はいやそうじゃないよとおっしゃったんですね。心は愛なんだよということを何度もイエス様はおっしゃったんですね。十戒の精神は愛ですよ。愛を忘れない。その中でも一番大切なのは、神様が私を愛しておられる、私のうちにおられる、私は決して見捨てられないということを忘れないことです。これが一番大切なことでありますけれども、私たちは目に見えるものにやっぱりとらわれてしまう、起こることに影響を受けてしまうんです。目に見えるものはリアルですからね、もう感じるし、分かるし、不安になってしまうのは当然なんです。だから大切なことは、いつも思い出すということです。そのために旧約聖書、旧約の人たち、まあ、イエス様の時代もそうですけれども、常に聖書のことを書いて身につけていたんですね。で、小さなこの箱を作って、その中に聖書の言葉を入れて、でそれをいつも身につけていたんです。でその箱をですね、ちょっと大きくしてですね、目立つようにして、私はいつもそうしてますよと言って、こうした人たちに対してイエス様はちょっと忠告をしておられるんですね。マタイによる福音書の23章の5節、そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。 でありますけれども、この聖句の入った小箱というのは旧約聖書では教父だと訳されている言葉なんです。これは箱なの、小さな箱、そこに聖句が入っているんですよ。神様は私を愛しているというのを忘れないためですね。で、何か困った時とか悩んだ時、落ち込んだ時にそれを見て、いや神様がおられる、私は大丈夫なんだ、そうしないと私たちはもうこの世の中のいろんな流れに押し流されて、神なんかいないんじゃないかな、神なんか信じてもしょうがないんじゃないかなと思わされてしまうんですね。だから大切なことは、いやそうじゃない、常に神様が私を愛しておられる、神様は私を守っておられる、決して見捨てられない、今この厳しい状況にあるけれども必ず神様はこれを良くしてくださる、信じることですよ。ですから皆さん、聖書の言葉ですね、もう 家中のあらゆるところに貼っておくとかですね、トイレに貼っておくとか、台所に貼っておく、居間に貼っておくですね、したらいいですね。で、何かこう紙に書いていつもこう身につけている、まあ、それがお守りというわけじゃないですけれどもね、それを見ることによって、ああ神様は私を愛していてくださる、私のそばにおられる、いや私のうちにおられる、私は神様に愛されている、私の家族も神様に愛されている、この世界は神様に愛されているということを思い出すということです。もう神様がいれば大丈夫なんですよ。先ほど歌ったこの新聖歌303番ありますね。この安かれ我が心よ、いい歌ですね。この安かれ我が心よっていうのは自分に語りかけているんですよね。安心しなさいよと、私よと、私大丈夫だよということですね。なぜかというと神様がおられるから。でもなんか忘れてしまうと不安に陥ってしまうんですね。大丈夫だよ、私大丈夫だよ、神様がおられるよ、神様はあなたの味方だよ、大丈夫だ、心配しなくてもいいよ、ね、安かれ我が心よ、自分に語りかけてください。私は神様に愛されている、私の家族は神様に愛されている、この世界は何が起こっても神様の愛から離れることはないんだ、これほど安心することはありません。この世界を見ていると嫌なこと、苦しいこと、辛いこと、心配になること、不安になることばっかりですね。この世界ばっかり見ていないで神様を見ることです。ヨシアは不安に思ったと思うんです、恐れていたと思うんです。大丈夫だろうか、みんなついてきてくれるだろうか、カナンの地に行ってあの地を取ることができるだろうか、不安になったと思うんですね。いやでも神様がおられる、神様がついておられる、彼はそれによって勇気を得、そして素晴らしい働きをしたんですね。私たちもそうですよ。皆さんも神様がおられます。神様はあなたのうちにおられます。信じましょう。どんなことがあっても神様を信じて今週も生きてまいりましょう。神様はきっと今週皆さんを通して素晴らしいことをしてくださいます。お祈りいたします。この律法の書をあなたの口から話すことなく、夜も昼も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました。ヨシアはモーセがいなくなり不安に思ったことでしょうけれども、神様はヨシアを励ましてくださいました。私はあなたと共にいると。私たちも同じです。あなたが私たちのそばにいてくださり励ましてくださいます。私はあなたを愛している、あなたの家族も愛している、この世界を愛している、私が導いているから大丈夫だと、あなたを信頼してあなただけを見て歩んでいきます。この1週間も私たちと共に歩み、私たちを通してあなたの御心を行ってください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく静聴の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。